今日から詩編を少しずつ読んでいこうと考えています。で、詩編の1編から14編まで、13編まで、2008年にシリーズでやってたことがあるので、今日は14編から読んでいきますけれども、もしその前のところを読んでみたい方がいたら、どうぞウェブサイトの方から読んでみてください。それでは今朝は詩編の第14編、まず全体を読みます。指揮者によってダビデの詩。神を知らぬ者は心に言う、神などいないと。人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている。善を行う者はいない、一人もいない。悪を行う者は知っているはずではないか。パンを食らうかのように私の民を食らい、主を呼び求めることをしない者よ。そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。神は従う人々の群れにいます。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、主は必ず酒どころとなってくださる。どうかイスラエルの救いがシオンから起こるようにと。主がご自分の民囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。今朝皆さんに最初に注目していただきたいことは、神様があなたを探しているということです。なぜあなたかといえば、それはあなたがこの礼拝の場にいるからです。あなたがここにいるのは、神様を信頼している人か、あるいはあなたが信頼できるか、本当に存在するのか知りたい人です。ここには一節にあるような、神などいないと思っている人はいません。そういう人はここに来たいとは、ここで集いたいとは思いません。そして神様はそのような、神などいないと思っているような人々には目を向けずに、皆さんのような人たちを、目覚めた人、神を求める人はいないかと、主は天から人の子らを見渡し探されるんです。これは神様の恵みの中心です。人間は自分の力で本当の神様を見つけ出すことはできません。しかし求める人を神様が見つけ出してくださるんです。イエスはこういうふうに言っています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。イエスはあなたが選んだ神様ではありません。あなたは確かに本当に信頼できる神様どこにいるんだろうか探していたかもしれません。けれどもあなたがイエスを見つけて、他の神々と比べて、はい、あなたを採用しますとイエスを信じることにしたわけではない。イエスがあなたのことを探して見つけ出して救い出したんです。私たちは 多分聖書にそう書いてあるので頭ではそう信じているかもしれません。でも時々私たちの神様に対する態度はなんか自分が選んであげたのに的なものになっていることがあります。なんでこんなに祈ってるのに聞いてくださらないのですか。なんで信じてる私がこんな目に遭わなければならないんですか。この態度は私たちを傲慢にさせて、そしてやがて再び神様に背を向けた生活に迷い出てしまう、そのことにつながることです。それは自分の頭の中、自分の心の中にある神様を信じている人です。自分をキリスト教徒だと信じていたとしても必ずしも神様に従って歩いているとは限りません。ですから皆さんには自分が見出していただいた、神様は私のことを探して、私は神様が見出してくださったということをいつも忘れないでいてほしいんです。そうすれば私たちは傲慢になって再び神様に背を向けるようなことにはなりません。どんなに大変だと感じられる時でも信頼して従っていくことができます。あなたを選んだイエスです。あなたを選んだイエスがあなたが出かけていって多くの実を結ぶことを保証した上でこの目に見える世界に派遣したということなんです。皆さんは子供の頃迷子になってしまった経験をお持ちでしょうか。覚えてらっしゃるでしょうか。例えば誰かに連れてデパートかスーパーマーケットに連れて行ってもらって、最初はそこが広くて他の人が知らない人が大勢いるので緊張してその人の手をしっかりつないでいますけれども、慣れてくると関心はその周りに売っている美味しそうなお菓子やおもちゃやそういったものに気を取られ始めます。そして気を取られていっていつの間にかその手を離しています。手を離してついていくことはするんです。そうじゃないと引っ張って自分の見たいところをゆっくり見ていられないから、手を離してついていこう、少し動いたらついていこうと考えるわけですけれども、でもだんだん大胆になってちょっと何かの前で長くいすぎてふと前を見ると自分が連れてきてくれた人がそこにはいないという経験を私は何度もしています。まだ覚えてるだけ偉いかなと思ってそれで誰もいないことに気がついて慌てて探し回るわけですね。子供走り出してで帰って全然反対の方に行ってしまうということも、見当外れの方向に行ってしまう、すなわち遠く離れてしまうということが多いわけです。子供たちは結局泣き出してカスタマーサービスのお世話になるか、連れてきてくれた人に見つけ出されるしかなくて自分で見つけることはできないんです。それは私たちと神様との関係全くそうなんです。でも幸いなことに遠く離れすぎてしまった自分では見つけることができないような状態にあったとしても、探しているのはあなたの方だけではないんです。子供を見失った大人のように必死に子供を探すように、神様は私たちを探し求めて、そして今ここで私たちに目を注いでくださっています。だから私たちはもう人生の迷子になる必要はないんです。後半をもう一度読みます。それゆえにこそ大いに恐れるがよい、 神は従う人々の上にいます。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させようとしても、主は必ず酒どころとなってくださる。どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように。主がご自分の民囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。イエスはあなたが選んだ神様ではありません。あなたは確かに本当に信頼できる神様、どこにいるだろうかと見つけました。でも本当はあなたがイエスを見つけてイエスに決めたのではなくて、イエスが見出してくださいました。預言者エゼキエルという人がイエスが来られる600年ほど前にいました。こんなこの風に予言しています。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときにその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と蜜雲の火に散らされた群れをすべての場所から救います。この予言もイエスの十字架と復活、この予言もイエスの十字架と復活、そして昇天によって実現しました。迷子の羊を探し求める羊飼いのように、人となって地上に来られ、あなたを探し求め見出したイエスは、それからあなたを大切に世話をしてくださった。イエスは十字架で神様に背を向けて生きてきた人の償うべき罪を引き受けてくださいました。死んでよみがえって共に歩む者に肉体の死に対する勝利を与えられました。天に変えられ、永遠の神として私たちが帰るところを用意して待っていてくださいます。そして今私たちはこの神様の目、精霊の導きによって歩んでいるわけです。目ではイエスのことを見ることができなくても、霊の目で見ながら、耳でその声を聞くことができなくても霊の耳で聞きながら歩んでいます。私たちはイエスと共にイエスに従って歩んでいる。間違っていて、こちらの方のイエス、あなたは共にいたいということをお話ししています。でここに書かれているように、イエスは従う者の群れにいる。空の上から眺めているのではなくて、私たちと一緒に喜び泣き、私たちを慰め励まし戒めてください。聖霊という霊的な存在として私たちと共にいることを喜んでおられるんです。それから私たちが群れであるということも二つ目のこととして心を留めていただきたいと思います。何度も教会は神の家族と表現してきましたけれども、私たちは神様に世話をしていただかなければ生きられないという意味では羊の群れです。群れと表現しようが、家族と表現しようが、神様が私たちに期待しておられることは同じです。それは聖霊の導きに従って互いに愛し合うこと、 世話をし合うこと、迷子の羊をイエスに引き合わせることです。ダビデがこの詩を読んだのはまだイエスが誕生するずっと前の話です。600年700年前の話です。ですからダビデはこの詩を無意識のうちにイエスのことを予言していたという言い方ができると思います。ダビデ自身はイエスを知りませんから、旧約聖書の中ではイエスはいませんでしたけれども、その旧約聖書の中で知っている神様の中にダビデはイエス様として現れるような性質も気がついていて、そう読んだわけです。詩編というのは予言の書ではありませんけれども、読んでいくとその人が無意識のうちに数百年後に来るイエスのことを本当に無意識のうちに予言していたんだということが私たちが発見するわけです。迷子になった子供のように、人生になくてはならないものがあるということを皆さんは気がつきました。そのことに気がつかない人はたくさんいますから、それは本当に大きな恵みです。気がついたんです、自分は迷子だったと。その前の瞬間って、その前の時間ってありますよね。自分が迷子に既になっているのに、その人はそこにいないのに、何か違う目の前にあるものに夢中になっていて、その状態を悟っていない、それ長かったり短かったりするわけですけれども、その状態に人々いるわけです。そして気がつきました、あ、自分は迷子だった、自分は迷子だったことを気がつくことは本当に大きな恵みです。そして迷子だと気がついた自分が周りを見渡して探し求めたときに、自分では見つけられないのに神様の方も必死に探してくださって、見つけ出してくださったんです。そして私と一緒に行きましょう、イエスは言われました。イエスの言葉です。あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出すとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。イエスと共に歩いている、私はイエスと共に歩いている、それが私たちの救いです。あなたを見出したことを神様は喜んでおられます。そしてこの喜びはイエスと共に歩み続ける限り決して変わることはありません。神様を信頼して生きる人々にこのような恵みを与えたのは、その人の喜びのためだけではありません。神様は喜んでいるあなたのことを見て同じ喜びを知りたいと思い始める、その人たちを待ち望んでおられます。あなたはかつてのあなたのように、神などいないと言いながら心から満足することのできない歩みをしている人に、一 人の心にもしかしたら信頼できる神様が存在するのではないかと思い始めるきっかけとなることができるんです。ですから何があっても変わらない喜びで世界が満たされる時までイエスと共に歩み続けましょう。イエスと共に愛し続けましょう。それが神様が私たちに求めておられることです。イエスが来られる600年700年も前にイザヤという人を通してエゼキエルという人を通して予言されたこと、ダビデ自身がまだイエスを知らないのに神様の中にイエスの性質を見て信頼した、このことを覚えて新しい週を過ごしていきたいと思います。ぜひ2つ注目してほしいと言ったことを覚えていてください。特に神様が私たちのことを探してくれた、実は今でも同じです。一緒に歩いていればまた何かに夢中になって手を離してしまうことがあるはずです。そしてそれがもっとそこに気がいくならばまた迷子になってしまうかもしれませんけれども、神様が探していてくださる、焦れないようにしましょう。祈ります。神様、時々あなたのことを私たちが見つけたというような考え方をが心の中に浮かびますけれども、私たちに神を見出す力がないことを実は知っています。でもあなたが探し出して連れて歩いていてくださることをもう一度心に留めたいと思います。どうぞさまざまな興味や誘惑やいろいろなことがありますけれども、あなたにしっかり目を留めて、目をそらせてしまったとしてもすぐに気がついてあなたに目を向けることができるように、どうぞ守ってください。もうあなたを見失いたくはありませんから、どうぞあなたにしっかりとついていくことができるように助けてください。導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。